目で見ない神様、手で触らない神様がいらっしゃるんだと。だけども目で見て手で触る神様が欲しいな、まあ、そんなこと言ったそうでありますけどもね。それ人間の本心ですね。だから目に見えない方をいろんなふうにこう作ったりして偶像と申しますが、自分で勝手に想像して作り始めるわけですね。そしてそれを拝むんですね。でも神様それをですね禁じられます。なぜならそういう作った神々が全然神様を表してないからです。人間の勝手に作り出した神々ですから、本当にいらっしゃる神様とは、私を作られた神様とは違いますからね。それを禁じていらっしゃるんですよ。だけども神を見るなら神を見せてほしい。本当に人生生きて辛いことや苦しいことがある、神の仏もあるものかと言いたいようなことがたくさんありますけども、神様あなたおられるんですか。だからこの目で見たいです。現れてください。皆さん人間にはそういうですね欲求があるんです。フィリポという弟子がイエス様が十字架に近い最後のこの晩餐、前の晩の晩餐の席上でイエス様に言います。主よ、私たちに父を見せてください。主よってイエス様に向かってね、私の主であるイエス様よ、私たちに父を見せて、父ってのは父なる神のことです。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。こういうふうに言ってる。神を見ればすなわち永遠というものを垣間見て、私たちを作りこの世界を備えている誠の愛なる神様を見れば私たちは満足します。なんて私の神様を見せてくださいとピリポは言ったんです。その時にイエス様はこういうふうに言われた。ピリポはあなたの言葉にはがっかりしたと言わんばかり、あなたは3年一緒に私と一緒にいて私の言葉を聞き、私の技を見て、あなたは悟らないですか。こんなにピリポは長い間あなたと一緒にいるのに、あなたと一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。こう言ってですね、その後何て言われたか、びっくり仰天ですよ。私を見た者は父を見たのですと。イエス様こそですね、目に見える形で人となって現れるぞ。その言葉と技、特に言葉と技によって、この方一体どういう方なんだってみんなびっくりしたんですけど、言葉と技によってですね神を見せていらっしゃった。イエス様が語る言葉は神の言葉だった。イエス様いつでも父の神様と交わりをして、父の御心以外に私を行うことがないんだと申し上げた。いつでも父の神様と交わる中で主の御心を実際に見せ行われた方、それはまさにイエス様を見れば、イエス様の言葉と技を見れば、それは父を見ていたことなんだ、こういうことなんですね。いや、私もその時代に生きとったらイエス様として神様を見てたのにという思いますけどもね。それを許されたのはあの一人の弟子たちでありますね。彼はまさに見て手で触って言われてますが、聞いて見て触った、この命の言葉だ、それはあなた方にも伝えると言ってますからね。彼はまさに見て聞いて触って、その仰いだ、目の当たりにして仰いだ。そしてそのイエス様がキリストだ、神様だ、救い主だと言った。そのいった証言を私たちは聖書から学びですね、見ることは許されませんけど、もちろん私たちが神の国に招かれたとき、引き上げられたときにそれは見ることができると書いてありますけど、今はこの地上って見ることは許されませんが、だけど見るがごとくにしてイエス様を通してですね、その方を拝するわけですね。ヘブル人の手紙の一章を開いてくださいますか。あまりたくさん開きませんので、今日はこの箇所を開きますか。新約聖書のページで343ページ。343ページ。343ページです。ヘブル人の手紙第1章、1節から。 サンドンさん、イエス様のことがね、はっと思うようにね、聖書のあちらこちらにね、記されているんですよ。ここもそうなんです。当時の人たちがイエス・キリストをどういうふうに信じ告白していたかというのがよくわかります。ヘブル人の手紙第1章の1節、神は昔は預言者たちによりいろんな時にいろいろな時にいろいろな方法で先祖たちに語られたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られたのだ。神は御子を万物の相続者と定め、また御子によって諸々の世界を作られた。ヨハネってことと違いますね。御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の真の姿である。ここに書いてありますね。御子イエス・キリストは神の栄光の輝き、非常に抽象的な言い方です。神様だって、神の本質の真の姿、まさに神様がいらっしゃるとしたら、まさに御子イエス様はその神様から生まれたお方として、神そのお方であり、その姿を表していらっしゃるお方だ。御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の真の姿であって、その力を言葉を持って万物を保っておられる。この方は万物を作られた同時に万物を保っておられる。ということも付け加えております。昔の時代は神様はですね、いろんな方法を通して語られた。いろんな方法で語られた。昔の時代というのは、これ旧約聖書の時代ですね。預言者たちを通して多くの部分に分け、いろんな方法で語られた。で、神様のことを知らせられた。しかし終わりの時代は、我々の時代というのはどこから始まるか、イエス・キリストが生まれてから新約聖書が始まって以来、終わりの時代に突入いたしました。昔は預言者、いろんな幻やいろんな預言のことをいろんなところを通して神様のことをですね、旧約聖書の時代の人たちは語られていたんですけども、新約の終わりの時代に入ってからは、まさにイエス様を通して目に見えない神を語られた、見せられたと書いてるんですね。ロマ書の1章の20節に、神の見えない性質、すなわち神の縁の力と神性とは、天地創造この方、非常物において知られて明らかに認められるということを言っています。神様は自然界の中、神様の非常物、神が作られた自然界の中にも、神様がいらっしゃること、神様がどんなに素晴らしい方があるかということをですね、私たちの住んでいるこの自然界も語っているんだということですね。大沢を見るとき、本当に星が輝いてますけど、さあ、この世界、宇宙を作られた方がいらっしゃると、語りかける。美しい自然に出会うとき、本当にそこに神々しいまでもの自然の姿の中に、この自然界は背後に神が作られた。その神様がいらっしゃるんだと。その自然界を通して神様の意思を表していらっしゃるんだと。まあ、そういうことを感じるんですね。また伝道の書の3章の11節には、神は人の心に栄養を思う思いを授けられたとあります。不思議ですね。人間だけなんです。人間の心の中に永遠というものの憧れを持つ人間というのは、人間は私たちだけ、永遠への憧れ、死んだ終わりじゃなくて、無になるんじゃなくて、永遠ということを考える。思い浮かべる。憧れ。人間です。それは。人間だけです。それを与えられたのは神様だ。詩篇の65編の2節には、祈りを聞かれる方よ、すべての肉なる者が参ります。肉なる者とは人間のことでありますが、人の心に祈る心を与える。祈ることを教えたのは神様だと言ってるんですよ。皆さん、どんな人でもね、祈るんです。神様がいないと言っててもですね、本当にこの船が揺れてですね、もう難破しそうで命が危ないという時に、神を助けたまえて祈るんだと昔の船でありますが、船底一枚下は地獄という、 そういう航海の中でですね、船乗ったら虫の人はいないよとこういうふうに言われたんですけどもね、祈るんです、叫ぶんです、神様に向かって。そういう心を、祈りの心を与えたのは神様。